はい、今日はローマ信徒の手紙の9章の1から5節までですね、この9章から大きく内容が変わっているというのがすぐにわかります。9章から11までですね。8章がある意味ではこの書物のクライマックスになっていたわけですね。でこのローマ書っていうのは非常に綿密に考えられ、また示され、啓示を受けて計画されて書かれたものなんですね。パウロの書いた手紙がですね、普通私たちの手紙っていうのは個人的なものですね。だけどこの手紙っていうのはみんなが読むための手紙なわけです。それに手紙っていうのはそういう2種類あるわけですね。プライベートなものと、それからみんなが回して読む、みんなのために宛てた手紙。これは今でも例えばですね、札幌の集会とかがクリスマスの時になると合同で、寄せ書きをして、送ってくれたりします。で、祈りの友も集まった人たちの名前を書いて、御言葉を書いて寄せ書きをして参加できなかった人に送る。そういう手紙っていうのは、これはそういうふうにみんなが読むための手紙なんですね。だいたいパウロの手紙はそういうふうにですね、みんなが読むための手紙なんですが、一つだけですね、非常に個人的な手紙もありますね。ピレモンの手紙っていうのを見たらすぐにこれは非常に個人的な手紙。ピレモンというですね、奴隷を持った人で、そこから逃亡した奴隷、オネシモというそういう逃亡奴隷に関することをですね、フィレモンに個人的に書いたもの。でもそれが非常に普遍性を持っているということで、みんなが読むようになったと、そういうのも収められています。でローマ信徒にとっては今それ最もですね、普遍的っていうのはみんなが共通して読める真理であるということです。そういうふうに非常にこうよく考えられて、啓示を書いて、はじめに全人類の罪があるということ。それから、本来死んでいるものだ。でそれからです。そうしたら、その全人類の救いのためには、どういうように神様はなさったんだろうか。ということで、キリストが来られたと。そして私たちのそのあらゆる罪を、心の中の一番の根本問題、なのでそれを担って死んでくださったのだと、それをただ信じるだけで不思議とですね、新しく生まれ変わるんだという、それが3章から5章とか書いてあったわけですね。それから本当に奉仕して救われた者がこの世においてどのように新しく生きるのか、そして新しく生きる根本は聖なる霊によって導かれるということだったわけですね。の聖霊こそが全ての必要なことを教えるからです。そういうことで見たら分かりますように、聖書というようなものは昔はみんな持ってなかったわけです。大きな巻物にあったですね。字も読めなかったわけです。だから聖書を読みながら生活するということはなかったわけです。何があったかと今言ったように、聖なる霊を受けて、聖なる霊をによって導かれて生きるということが根本だったわけですね。ですからそのことは今の私たちでもそうです。この書かれた文字だけにすがっておったのではですね、それは力を得ることができないということです。この書かれた言葉、さらなる聖なる霊を受けなければ力になれないということは当然のことですね。聖霊がこの書かれた言葉を生かすわけですね。そういうことで、まずやはり聖なる霊、これは神様キリスト、聖霊様と言ってもいいっていうぐらい同じなものですね。ですからそれは根本にあるというわけです。で、私たちこの紙の言葉を読むのも、書かれたものよりも聖霊をいただくためでもあるわけですね。そういうふうに、文字は殺すとまで言ったぐらいです。聖霊は生かすけど、文字に縛られてしまったら霊的なものが滅んでしまうと。それぐらいですね、聖なる霊が根本的に大切だということなんですね。 で、そういうことをずっと書いてきたわけです。そういうふうに聖霊による導きっていうことは、だから本もない、印刷されたものもない時代にあっては非常に大事だったことです。今もそうですけど。そしてですね、その内容が、神様の愛はあらゆるもの、苦難も困難も迫害も死すらもそこから勝利するということを言って、もうこの8章、そういうクライマックスだったわけですね。で、そういう必要な、ある意味必要なことを全部言ってしまったと思われますが、そしたらあと何が残っているのかと。まだ残っているのがあるわけですね。それがこの9章からの問題だったわけです。神様がですね、創世記以来、アブラハムを特別に呼んで、あなたの民族を祝福する、あなたの子孫を祝福すると言った。そして契約も結んだと。神様のそういう選びの契約は変わることがない。というはずなのに、むしろですね、この福音に敵対するのいろいろおったんですけども、ユダヤ人もですね、大多数が敵対をするというような事態になったわけです。これは神様のですね、変わることのない約束やまどうなったんだろうかと。現代の私たちにはあんまりこのユダヤ人がどうこうってそれほど思ってないかもしれませんが、このパウロにとっては非常に重要な問題だったわけですね。この旧約聖書全体を通して神の民を守る、神の民に神の言葉を与える、そしてこの世界の中である意味で唯一ですね、神の子としてその民族を選んだわけです。それなのにですね、それがキリストが来られておいてピタッとなくなるのか、その約束は。そういうふうにですね、神様の長いこの旧約聖書からずっと流れてきた歴史、ユダヤ民族っていうものを選び、それがなくなるのか、止まるのかという問題だったわけです。そして、それだけでなくって、それとですね、パウロはこの世界全体のことがつながっていると。いうことも言おうとしたわけです。要するにですね、それまでは個人的な救い、今生きている人間全部の救いということが中心に置かれたところがありますね。パウロ自身も自分は死の体だと言ったことがあります。で、けれどもですね、ここからはですね、民族全体、あるいはこの世界、それが最終的にどうなるんだろうかと、そういうこの視野を大きく広げたと。言い換えたら神の壮大なご計画ということについてここから書いてあるわけです。世界もですね、ですからこの最終的なところ9から11までつくんですけど、だからその最後に何が書いてあるか見たら、そういうパウロがなぜこのように9からですね、ちょっと一見救いとあんまり関係がなさそうなイスラエル民族のことになんでこんなに詳しく書いてあるのかという思いはですね、この最後のところで、分かります。11章の最後を見ていただいたらですね、11章の一番最後ですね、36節です。11章の36節ですね、これがこのイスラエル民族に関することの最後のいわば締めくくり、結論的なことです。すべてのものは神から出て神によってですね、保たれ支えられ神に向かっているんだっていうわけです。ユダヤ民族だけでなく、すべてのものがそのようにですね、最終的には神に向かっているんだと、このことを言おうとしたわけですね。でその過程の中でこういうことが起こるんだということ、少しその手前、32節、31節から見たいんですね。ローマ書11章の31節から見たら分かりますが、彼らユダヤ人イスラエル人も今は不従順になっているが、32、神は全ての人を不従順の状態に閉じ込められたが、それは全ての人を最終的に憐れん、あるいは救い出すためだという。で、そのことをですね、本当深く思ったら、なんと神様のご計画、愛、 高いんだろうかと。でこういうふうにですね、ここでも神のこの愛ですね、神のご計画、憐れむため、愛の意味ですけど、そのことをこの大きな区切りの最後にも再び書いてるわけです。個人的にもどんな苦難があっても救い出す、あらゆることを良きに転じる神の愛であったですね、悪魔からサタンからも苦難困難迫害からもあらゆることから救い出す神の愛がある、計画がある。で世界全体イスラエル民族を見てもですね、このように全部の人を憐れむためにこのように非常に遠回りのように見えるけれども、本来最初に受け取るべきユダヤ人が非常に激しく反対をした。それによって結果的にですね、異邦人の方へ伝わっていったわけです。民族宗教で終わってしまわないで世界宗教になるように、そしてみんな伝わって、そうしてからイスラエル人のところもまた変えられるんだというわけですね。そういうことをパウロは深く啓示されたわけです。結局すべてを動かしているのは神の大きな愛であり、ご計画だと、そういうことをですね、非常に大きな視野から述べるために9から11章というのがあるということになるわけですね。はい、それでは元に帰ります。そういうふうにこの聖書というのはですね、自分が好きなあることところだけを取って、まあ、要はつまみ食いようにしてたのでは、全体の大きな神様のご意志ご計画というものはまるでわからないままになるわけですね。それに非常に大きいんだということを思われて、目で見える現象とか出来事だけを見てたら本当にどこに神がおるのか、そういうふうに必ずなっていくわけです。非常に大変な戦争が起こった、たくさんの人が殺されてしまった、ああいう大震災が起こった、どこに神様がおるのかとかいうことになって、そういうことを言ってたら歴史の中でとっくにキリスト教になるのは消えてしまってたんです。凄まじい迫害や殺しやら飢饉やら干ばつやら戦争いっぱいあったことです。そういうのばっかり見よった、あるいは一つ一つの事件でもそうですね、非常に可愛い赤ちゃんが無残にも殺戮されたとか、そんなことじっと見よったらどこに神様がおるのかと、そういうことになる。だから目で見える狭いところだけ見て、聖書のところだけかじり読みをしよったらですね、一人でできるだとか言ってたら、そういうことになっていくわけですね。でつい昨日と来たある県外の人からの手紙メールですけど、まあ、集会にその人行ってないわけです。であの大震災が起こって、あるいは原発が起こった、そういうことをやった人災、そういうことをやった人、平気な顔でお金をいっぱいもらって過ごしてるのに、何も関係ない農業やったり非常に苦しんでる。そしたらもう神様いられなくなったとか書いてあるんですね。集会に行っていなかったら、それに目先の目に見えることばっかりを見てるとですね、だんだん神様大きな計画わからなくなる。そして、聖書の読み方も好きなところだけ見てしまうし、表面だけ読むから、あ、分かってる分かってると思ってしまうんですね。集まりに集まることで全体として聖霊を受けるということはなくて、自分だけでそういうふうに呼んでたらだんだんそういう傾向になっていく。今私も長い間言っていますが、集会に本当に真剣に集うということをしないと、だんだんとこの世のものにそういうふうに浸されてしまうんですね。でその信仰もまた真剣でなくなっていくというところが起こるというわけです。でだけど機械的にですね、参加していったらいいか、そうでもなくて、やはり聖なる霊をいつも受けるという真摯な気持ちでなかったら、それはそういうことにもなるわけですよね。まあ、そういうことで、どうしてもですね、この聖書を読む読み方も狭く浅くなる。で表面だけ読んだら、あ、こんなこと前から30年前知ってるわ知ってるわと。それもやはり参加もずっとしてない人、また聖書の言葉大事に起こってくる、みんな知ってる、その読んで知ってる知ってるとか言ってですね、知ってるはずがないわけですね。そういうように思ってしまうわけです。でだんだんと信仰の真剣さっていうのが薄れていってしまう、そして最終的には離れてしまうということも起こりなかねないということです。まあ、そういうようなことがありますから、この聖書もですね、いかに大きいか、そういう非常に大きな神様のご計画と思って、人間の考えの方狭い狭い、いつも言ってますが、明日のことすらわからないわけです。ですね。自分の心はどんなものを持ってるかわからない。目の前におる人の心の奥まで誰一人わからない。 ですね。明日の子も明後日も何もわからない。それぐらい人間の視野は狭い狭いわけですから、そんな狭い頭で考えてどうしてですねこの宇宙全体の計画がわかるはずがないわけですね。そういうことも考えて、それがですね、あの主の祈りだったわけです。みんなが聖とされますように、みんなの人がですねどんなことが起こっても神様別だと、完全な愛とご計画真理を持っておられると、あくまでそう信じ続けるようになりますようにと。それがあの皆が聖とされる別格の奥というわけですね。聖というのは分かつ、そういうセパレートというわけです。そういうふうになりますようにという願いなんですね。でそういうふうに私たちの人間のようにですね、時期に近く引き殺してきて自分の頭の中で家は考えてですね、神様こんなにすることなんかおらないな、それは自分のところ引き下ろしてきたわけですね。皆を聖としてないわけです。まあ、そういうようにこの前の近畿集会でこの主の祈りっていうことについてお話した時にもそれを詳しくかなり言ったわけですね。はい、今日のところはそういうことでですね、私も初めて読み始めたところはどうしてこんなイスラエル民族のことを詳しくずっと延々とですね、最も大事な書簡と言われるローマ書の中でどうして9章から11とか書いてあるのかなとちょっと不思議に思ったわけです。これは誰でもそうです。だからあんまり読まないとここら辺は。で、好きなところだけまあ、ローマ書ってたどり読みをするということが起こりがちなんですね。はい、そうしてこのイスラエル問題はですね、非常に重大なものをこの2000年間実は含んできているわけです。パウロがここにですね、最も大切なローマ信徒の手紙の中にこれだけのスペースを置いて書いたんですけど、その重要性というのは確かにパウロが鋭く見抜いたように今日に至るに非常に重要な問題であり続けているんですね。これはまあこの礼拝でも何度も言ったんですけど、あのずっと前の 9.11 の問題も実はその背後にイスラエル問題、パレスチナイスラエル問題が背後にあったわけです。まあ、今日の大きな、いろんなアラブの権利主義とかそういったこともどっかイスラエル問題が背後にも関わっているわけですね。そういう意味では今日なおこのイスラエルという問題は世界をいわば揺るがしておるというところがあるんです。そしてその根本的な解決はということはですね、イスラエルと例えばエジプトがもう和解しようとしたら、そしたら原理主義的な人がそのエジプトの大統領をささ殺してしまったりとかですね、もう本当に困難を極めてきたわけですね、もうずっと昔から。で、そもそもこの問題どうしたらとかと、まあ、それが今日のところにもすでにもあるわけです。ここで、わざわざですね他にもないように一節で特に言ってますよね。キリストにあるもの、エンクリストをこの訳では結ばれたとしていますが、キリストにあるものとして真実、真理を言うと、証すると、証という言葉も使って真理、真実、アレーセイアですね。これは嘘は言わない、パウロが嘘を言わない当たり前と思うのわざわざこんなことを書いてある。それ私の良心ということはあんまり聖書では使わないんですね。主が言われるということで、聖霊が教えるということで、良心というふうなものは時代によっても変わるわけなので、まあ、言ったら江戸時代であれば親が殺された、これを殺し返さなければ両親がうずくというようなことですね。そういうに時代によっても影響される。ですからそのまま使わないんですが、ここで私自分の両親もですね聖霊が明かしてくれてる、両親もそう言わないんだと、そういうことまで言ってこれを言ってる。どうしてかと、これはですねこのキリスト教信仰を初めの時から一番最初からですね、特に厳しく迫害したのはユダヤ人だったからなんですね。そしてこんなにユダヤ人に対して今から言うことをですね、自分は神から話されるアナシマ、いわゆる呪いという言葉なんですね。それを見捨てられたとこの訳では訳したわけです。他の訳では呪いという訳は呪いという言葉で訳しています。呪われても構わんとか言う。ここから言うこと本当なのだろうかとみんなが思う。それで決してそうじゃないと、本当に心の真実、神かけてこれは言うことなんだと、これはですね、例えばこの迫害者ってどういうところに書いてあるか、 もちろんキリストご自身がですね、ユダヤ人の特に立法学者や宗教祭司、そういう人たちによってまず憎まれ妬まれて殺されたですね。イエス・キリストもユダヤ人だったけど、殺したのをまたユダヤ人を殺した。ローマ人ピラトはですね、あれは罪はないではないかと、あのイエスという男は罪はないと言って許そうとまでしたと。それをいや殺せと言ったのはユダヤ人だったということで、出発点からしてそうなんですが、その以後もですね、例えばどこに書いてあるかということをちょっと見てもらったいんですが、使徒言行録、使徒13の45っていうところを見ていただいたらですね、240ページですね。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうと集まった。しかし、ありますね。しかしユダヤ人はこの文章を見て、ひどく妬んで口汚く罵ってパウロの言うことに反対をしたと。それから、50節。49、50、主の言葉はその地方全体に広まった。しかしながらユダヤ人は神を崇める貴婦人たちを主だった人々をも有力者を先導してパウラとバルナバを迫害させて、そうして追い出したというようなことを書いてありますね。それから次の14章の2節、別のところ14章ですね。そこからまあパウロは別のところ行ったわけですが、14章のパウロとバルナマはイコニオンというところですね。ユダヤ人の街道、こういうふうにまず大体はユダヤ人の街道から教え始めたわけですね。伝え始めたわけです。神の選ばれた民だから、まずユダヤ人に対して知らせようということで行ったわけです。そうしたら大勢のユダヤ人が入ったのに、信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動して悪意を抱かせたと。そしてその次4節からもそうですね。ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側につき、異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になった2人に乱暴を働き、石を投げつけようとした。そうして彼は2人はこれに気づいて、リストラとデルベの方に難を避けたと。こういうようにですね、書いてあるように、あちらこちらで、特にユダヤ人が受け入れると思ったのに非常に激しく反対したのが、この初期の時からユダヤ人でもあったわけですね。もちろんこういうふうにペテロもパウロ十二弟子もユダヤ人で、ここに書いてあったように一部のユダヤ人も受け入れる人がおったわけです。そういうことからですね、少しもっと後になってからは、キリストを殺したのはユダヤ人だと、というふうな表面的な浅薄な考え方が採用されるようになってですね、そしてこういうパウロの愛、ユダヤ人への愛を言うことは聖書を持ってないからわからないんですね。だからユダヤ人はキリストの敵だとかいうふうなことを真に受けて、そうしてよく歴史上でキリスト教徒が迫害したとか、ユダヤ人はですね、キリスト教が迫害したと言われたりします。けれども、キリスト教そのものはここで9節の最初に言っているようにですね、そのキリスト教の代表的な宣教者であるパウロはですね、自分が神からアナセマ、呪われたものになってもいいと、それほどさえ思うほどの愛を持っていたということです。ですね、だからこそこれだけの大きなスペースを使ってこれからユダヤ人イスラエルにはどうなるのかと非常に深い愛を持っていた。これは当然ですね、イエス・キリストがあなた方の敵をも愛すると、 迫害するのために祈れって言われたの。それがキリストの教えであるわけで、パウロはそれをそのまま受け取っていたわけです。これは聖霊が豊かに与えられた自然にそうなるわけで、自分で敵を愛そうと思って、反対して悪口言う人を愛そうだなんて愛するはずがないわけです。そんなことは誰もできないことですね。どうしても心の奥に何かが残ってしまう。で、それを根に持つということが起こるわけです。それを唯一除くのは聖なる霊が与えられたら確かにそれは除かれると。で、人間はそういう非常に不十分なもの、聖霊が与えられた度合いも不十分であるけど、それでも使われる。完全に聖霊が与えられなければ使われないんだったらみんな使われないでしょう。まあ、そういうことでですね、私たちはこういうふうにパウロも聖なる霊を受けたればこそ、このように本当に自分を殺そうとするような人たちをも愛することができたということだったわけです。これよりさらに出発点で、殺されたユダヤ人によって殺されたステパノ、ステパノ自身もユダヤ人によって迫害され殺されたわけですが、全く憎んでですね、こいつらユダヤ人は死んでしまえとか、そんなこと一切なかったわけです。彼らはですね、自分の罪を知らないのだと、知らないのです。どうか彼らを許してくださいと、いわば祈りながら死んでいったということなんですね。ですから、キリストの教えは決してですね、ユダヤ人を迫害したりはしないわけです。キリストの教えを知らない人、それがそのように間違って受け取っている人が迫害をしてきたということですね。こういうことはもうとにかく日本で発行されているのは文化人が書いても全く知らないんですね、きちんと。もう本当に知らない。ですからよく見たりするのもキリスト教がしてば戦争をしたという表現もないです。キリストの教えが一体どこに戦争しようと書いてあるか、武器を持って戦ってやっつけろと。使徒言行録でも、あるいは300年近い長い間でもですね、キリスト教徒は武器を持ってですね、迫害するものをやっつけた。戦争を起こした。全く書いてないことですね。それは、キリストの教えは、迫害して殺すよりもむしろ自分が殺されていくということを選んだわけでした。それもですね、この世に間違って多くの文化人までもが、そういうことを一緒になっているんです。キリスト教がユダヤ人を迫害。キリスト教が戦争してきたとかですね、まあ本当にひどい間違い、原発の嘘っていうのがありますが、それはキリスト教に関する嘘をですね、公然とそういうことで言ってきたところがあります。それはみんなそのきちんと聖書をちゃんと読んでいないわけです、まあ実際そういうことはもうたくさんあるんですね。こういう古典は名前は知ってる、ちょっとした解説を読むけど知らない。例えばダンテの総統ですね、ダンテなんて文化人でみんな知ってるけどほとんど読んでないということなんです、まあ、そういうようなことがここにもあります。ですから、現代のユダヤ人問題も根本はそれですね。このような敵対するような人も愛するキリストを受け入れない、キリストの愛を受け入れないから、いつまででもこの問題は続いているわけです。ユダヤ人がもですね、キリストを未だに受け入れないわけです。キリストのことをどんなふうに受け取ってるのかと。日本でおったら全くわからないわけです。中国人がキリスト教に対してどんなに熱心であるかとも全然わからないわけですね。そんなことはニュースで取り上げないから。ニュースやテレビというものは非常に偏ってるわけです。例えば40年近く長いでも、例えば原発はどんなに危険かということを言う人たちはほとんど全部捨てて取り上げなかった。主たる、週刊誌、週刊新潮とかサンデー毎日だとか、週刊文春とか、あるいは一部の朝日新聞、そんなものまでもですね、東京電力は大金を渡したり、あるいはまた連れて行ったりですね、毎年毎年中国の方に、ごく安いただみたいに連れて行って、そして改良してきたわけです。だから大新聞もテレビみんな一切言わなかったんですね。で、やっと本当にあの爆発が起こってたようになってから、やっとずっと40年も女子に置かれた京都大学の原子力実験所の人たちの意見が出されるようになった。まあそんな風にですね、マスコミテレビが言ってることは非常に偏ってること。であるということも私たちは知っとかないといけないんですね。このキリスト教や宗教的なこともそうです。中国のキリストは一切言われないままだったんですね、現代も。 あの4ヶ月ですね、大震災があって、原発がおまけには世界で例のないのはものすごい津波と、やはり世界の例のない4つもの原発がもう制御できない、それだけ大きなことがあるけど、例えば私はずっと朝日と毎日新聞 NHK 非常に中部紙だけど、キリスト教からの観点からの視点とかですね、その一切載せないわけです。あれだけ膨大な画面があってですね、新聞紙面も費やしてもキリスト教的な視野っていうのは全くそこにはない、入れないわけですね。新聞投書欄でもキリスト教関係の人も見たことがないわけです。それぐらい日本という国はですね、非常にそのキリストのこの真理に関しては目が見えないと、無視し続けたまま、あるいはそのために大きな警告としてですね、神様のこのようなことが世界の歴史に、ね、起こったことがない2つの重大なことが起こったのではないかとも思われるわけですね。まあ、そういうようなことで私たちもこう聖書を本当にきちんと読んだらですね、あ、これがキリストの本当の精神なんだということを知らされるわけです。で、パウロはですね、このユダヤ人というのはどういうものを与えられたかということを次に書いてあるんですね。イスラエルの民だと、神の子供としての身分栄光を今みんな本来与えられていると、先祖たちも彼のものだと、この肉体、目に見えるこの、いわば血縁から言えばですね、キリストもユダヤ人から出たんだと。と言ってですね、本来イスラエルのためにいかに非常に豊かなものが与えられたかということを言って、それの最終的なものとしてですね、完全なものとしてキリストが与えられたのに、彼らは拒んでいるという、そのことに非常な悲しみを持っているわけですね。本来ユダヤ人たちに非常に大きなものを与えられている。それの最終的なものをキリスト引き取るものですね。で、それで最後にですね、このもう九章のことを述べ伝う小さな釘の最後にこういうと、いつもパウロはですね、狭いところにいつもとどまって言わないんですね。区切りごとにこの非常に大きなところに帰っているわけです。大層大きなところに帰らないと私たちも非常に狭くなるんですね。人間ことばっかり思ってたら本当にもうますます狭くなるわけです。人間のことを置いてパッと遠い神様のこのパッと思わないと、まあ、人間はもう本当にごちゃごちゃごちゃごちゃとですね、狭いところのことを噂し合ってどの子のする、そういう非常につまらない存在に果ててしまうわけですね。で、こういうふうにキリストこそは万物の上におられる、パウロはっきりそれをいつも意識しながら言っている。キリストは万物の上でご支配なさっていると、王の王っていう意味ですね。キングオブザキングズ、そうしてですね、永遠に褒めたたえるべき神だと。アーメン、本当にその通りだと。本当にその通りだという気持ちをしっかり持った上でこれを書き出そうと。そうしないと間違うわけです。誰か人間、この人は特別だな、この人は悪い、この人は憎んでる、この人は好きだとか言うよったらもう混乱するわけです。正しい判断ができない。それがこの人間世界の混乱を生んでるわけですよね。しっかり私たちはキリストの子にいつもですね、折り合うたびにキリストは全ての上に立てられる思ってたらですね、そういう今言った何が起こってもこれを聖とするということですね。キリストの皆を聖とする、全ての上におられると思っておったら間違った狭い判断に入り込まないということなんです。まあ、そういうふうにこの九章、これから非常に、まあ、ある特別な問題であるんですが、このユダヤ人問題ということが言われようとしている、まあ、このユダヤ人問題は本当に日本ではあまり知られてないことですね。はい、それでは、まあ、今日はそこまでにしておきます。